聖書を朗読いたします。第一ヨハネの手紙5章6節から12節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書446ページです。この方は水と地を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と地とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするのは三者で、霊と水と地です。この三者は一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはさらに勝っています。神が御子についてなさった証し、これが神の証しだからです。神の子を信じる人は自分のうちにこの証しがあり、神を信じない人は神が御子についてなさった証しを信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。その証しとは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。以上の聖書箇所より、神の証と題しまして、中西康之牧師よりお話をいただきます。
本日の聖書箇所の中に何度も証という言葉が出てきます。初めて聖書読まれる方だと、今日のところは何のこと言ってるのかさっぱり分からないかもしれないんですけども、証というのが一つのテーマになっているんですね。で、この証をよくかみしめるためには、この証という言葉をですね、2つに分解して考える必要があるかなと思いました。一つ目は証をする主体、二つ目は証される内容ですね。で、順番が前後しますけれども、まずは二つ目、証される内容の方からお伝えしたいと思います。で、証される内容はズバリイエス・キリスト。イエスというお方は神の子キリストですという教会の信仰に他なりません。このイエス・キリストという言葉はですね、よく世間ではイエスが名前でキリストが名字じゃないかなんて思われちゃってるかもしれないんですけど、一番短い信仰告白の言葉なんですよ。イエスという人はキリストです、イエスという人はキリストだと私たちは信じます、そういう信仰告白がこのイエス・キリストというお名前の中にすでに込められているわけなんですね。イエスというお方は神の子キリストです、以上なんですね。で、内容そのもの、この証しされる内容そのものはシンプルなんですけれども、これで終わってしまうとイエス・キリストがどういうお方なのか謎のままですよね。なぜイエスというお方が神の子キリストだと全人類の救いをもたらすのか、何もわからないままでしょう。だからこそ何によって証しされるのか、証し人が必要とされるのです。で、そこで一つ目に戻るんですね。証しをする主体のことですけれども、証しをする主体とは証し人あるいは証人のことです。で、誰が証しをするのか、で、それも重要ですが、証人の人数も無視できないんですね。で、旧約聖書によりますと、通常単独の証人による証しは真実なものと認めてはもらえません。一人じゃダメなんですよ。今の日本の法律だと証人が一人しかいないとその証言は採用されないってことはありえないんで、安心していただければと思うんですけど、今の法律だと問題ないんですが、この旧約聖書に書かれているユダヤ人の律法というか、律法も法律も同じなんですけども、この聖書の掟によれば証人は一人じゃダメなんですね。 少なくとも2人か3人、つまり複数の証人が必要というわけなんです。で、福音書でですね、使徒たちが2人1組で宣教に使わされたっていう、そういう記述があるんですけども、それもそういう理由によるんですよ。1人じゃなくて2人1組で証人として、確かなメッセージを伝える証人として使わすっていう意味合いがあるんですね。で、そこで具体的に本日の御言葉にを当てはめていきますと、証人となるのは3人なんですよ。今日のところに書いてあるんですけど、水と血と聖霊であります。聖書そのものには聖霊じゃなくて霊って書いてるんですけど、今日のところに書いてる霊っていうのは聖霊のことなんですね。聖霊というのは神様の霊、三位一体の神の霊なんですけれども、聖霊は神ご自身なので人格がありますし、それゆえ証人、人って書いてるんですけど、証人と言っても差し支えないのですが、水と血については人ではないので、証人、普段は証人と呼ぶことはないでしょう。そうではありますけれども、ここでは水と血もそれぞれ重要な証人として扱われています。人格化されてるんですよ、水と血っていうのですね。ただそうは言っても、この水と血が何を意味するのか、今日の聖書のところをざっと読んだだけでは分かりづらいかもしれません。で、実はこの水と血って短く一文字ずつ言ってるんですけど、中身はものすごく多く、なんていうか濃いというか多いんですね。で、ここでの水とは、主イエスがですね、福音宣教の初めにヨルダン川で洗礼者ヨハネから受けられた洗礼のことを指しているんですね。もう聖書を読んでる方ならご存知かと思うんですけども、イエス・キリストって神の子なのに、他の人間と同じように洗礼を受けてるんですね。洗礼を受ける必要があるのかと問われると、実はイエス様はなかった。他の人間は洗礼を受ける必要があるんですね。主は罪のない神の子ですので、本来洗礼を受ける必要はありません。で、それなのに他の罪ある人間と同じく洗礼を受けられた。ある意味しなくても良いことをなされたわけですけれども、神の子なのにご自身を罪人と同じ立場に置いてくださったことになるということなんですね。しなくても良いことをなされたというのは実はありがたいことなんですね。神の子なのに、そこがありがたいところなんですよ。もしイエス様が神の子でなければ普通の人間ということになるんです。普通の人間であれば必ず罪がある。罪っていうのは刑法に書かれている罪だけじゃなくてですね、神様に背くことを聖書では罪と呼んでるので、なんか犯罪を犯したことない人でも罪がないっていうことを言い切ることはできないんですよ。普通の人間であれば、人間であれば必ず罪があるので、もしイエス様が普通の人だったら当然のごとく洗礼を受けるべきであります。洗礼を受けるべきだったんです。ただの人が洗礼を受けたところで私たちにとってはありがたみなんて何もありません。何もありがたみありませんし、信仰の対象にもならなかったはずなんですよ、もしイエス様が普通の人間だったら。神の子だからこそ必要のない洗礼を受けることは信じる者にとってはありがたいことになるんですね。受けなくてよい方が、罪のない神の子がわざわざ人間と同じように洗礼を受けてくださった。イエス様はご自分を特別視なさらないんですよ。俺は神の子だから洗礼なんて受けなくていいんだぜって、そういうなんていうか上から目線のお方ではないですね。逆にですね、あのお方が洗礼を受けることで罪人に過ぎない人間たちと同じ立場に立ってくださっている。人間たちを兄弟姉妹と呼んでくださるんですね。普通に考えれば罪なき神の子と 罪ある人間と同じカテゴリーに入れることはできません。これは本当は恐れ多いことなんですよ。それなのに主は高いところに立つことを放棄して低く降りてきて人間のそばに立たれたわけです。私も人間の一人なんだよと、私は人間の仲間なのだとおっしゃってくださるんですね。神の子だから本当は私たちの方からあなたはイエス様は私たちの仲間ですなんておこがましくて言えない。だけれどもイエス様の方から言ってくださった、私も同じ人間だ。わざわざ洗礼を受けることで主はそう宣言なさる。そのこと自体がすでに大いなる救いだと言っても過言ではないでしょう。神の子なのに私たちを仲間と呼んでくださる。そのようになさった、その洗礼を受けられたということがですね、天の父というのは神様のことですけど、天の父からふさわしいと認められて、そこでイエス様は聖霊を受けて神の御心にかなうお方として福音宣教を始められた次第であります。そういう主イエスの生き様が水という言葉に象徴されているわけなんですね。高いところから低いところに来て神の御心にかなうものとして福音宣教される、それが水に象徴されていると同時にですね、この水には他に清めの意味が込められています。別にクリスチャンじゃなくても、クリスチャンじゃなくてもとか日本の普通の社会でもですね、神社に行けば水で手を清める場所があるわけですね。水っていうのはキリスト教に限らずいろんな宗教で清める、そういう役割を果たしているわけなんですけども、聖書にも水は清めっていう意味合いがあるんですね。ただ、清いといっても外見の美しさは聖書では関係ありません。で、問題はですね、清いというのはもっと大事なのは内面の清さに関係あるんですけども、では内面が清いのかって問われると単純には答えられないんですよ。で、清さという概念は多くの人の手垢がついており、実に先入観に満ちたものになっています。例えばですね、私は汚れてるから教会には来ちゃいけないんじゃないですかとか、よく教会に初めての方から聞かれることがあったりとかですね、なんかクリスチャンはみんな清い人だから怒ったりしないとか貧困法制だとかですね、いろんなことが言われるんですけども、清いという言葉は多分に歪められているわけなんですよ。で、今申し上げたようにですね、そういう清いという言葉が一人歩きしちゃってるところがあと、例えばですが、清い人は趣味も娯楽も一切やらないとかですね、ギャンブルなんかしないとかですね、酒も飲まないとか、あといつも穏やかに微笑んでいて決して怒らないとか、イエス様は怒らないお方じゃないんですよ。時には必要な時には怒るお方でもあるんですけど、そういう清いというものはですね、人間が勝手にイメージするものでしかない。実は中身は曖昧なんですね。本当の清めとか清さとは、聖書では神の御心に忠実なこと、神への従順に他なりません。ただ私は自分の思いを捨ててあなたに従っていきます、神様に従っていきますというのが聖書での清さ。主イエスは水を通して神に従順な人間の鏡として生きられたわけです。かたや普通の人間はどうでしょうか。本当の意味で清いと言えるでしょうか。無理なんですよ。もうここにいる私も牧師も無理なんです。清くない。普通の人間が神に対して従順ではありえないからこそ、代わりに主は全人類の代表としてどこまでも従順を貫いてくださったんですね。神様というのは本当はご自分に忠実に従順に従ってくる人間を求めておられるんですけども、 人間ってみんなダメなんですよ。ダメなんですよっていうのも何なんですけど、みんな神様に逆らう、自分の好きなことをしたがる。神様からすれば残念なんですね。だからこそ代わりにイエス様が来てくださった。イエス様あって神の子だから神に従順なのは当然なんですよ。だからもしイエス様が神の子のままだったら、普通なんて言うんでしょうかね、私たちと同じ人間だって言ってくださらなければ従順なの当然なので、人間が神様に従ったことにはならないんですね。なんだイエス様できるのは当然じゃないか、じゃあ人間たちは他の人間はどうなんだってなるから、イエス様はわざわざ私たちの仲間になってくださったんです。ダメな私たちの仲間になってくださることで、私たちにできないことをイエス様が代わりに神様に示してくださった、従順を示してくださっているわけなんですね。で、神様はイエス様は唯一神に忠実従順な人間として生きてくださる。で、そこまで立派なお方だったら神様からさぞ素晴らしい報いを受けたに違いないと、常識的な人であれば誰もが考えることでしょう。すごいお褒めをいただけるんじゃないか、幸せになれるんじゃないか。しかし皆様ご存知の通り、実際は違っていました。違うんですね。この手紙を書いたヨハネは決して水だけで終わらせることはしませんでした。水だけでなく、水と血によってというところを強調しています。なんで血なんて書いてあるんだろうと思った人もいるかもしれないですけど、ここでの血については何が頭に思い浮かぶでしょうか。聖書を普段読んでいる方ならもうすぐ出てくると思うんですけども、それはもちろん十字架であります。イエス様の血といえばもう十字架しかないんですね。主イエスの生き様を表すものとして、どう考えても十字架を抜かすことはできません。なんで教会に十字架が掲げられているのか、それは主が十字架にかかって血を流して死んでくださったから。それを抜きにしては救いはありえない。4つの福音書って、新約聖書に4つ福音書があるんですけども、全てに十字架の出来事が記されています。他にはあったりなかったりするエピソードもたくさんあるんですよ。けれども十字架だけはどの福音書も紙面をたくさん割いて書き記しているんですね。聖書の福音書のクライマックスは十字架なんです。読んでて一番つらいんですけども、十字架は一番大事なんです。なぜヨハネは血について、つまり十字架を強調しているのでしょうか。で、この手紙を書いてヨハネだけではありません。他の福音書もそうですし、パウロも強調しています。強調する理由は、現代の私たちにとっては分かりづらいものなんですね。分かりづらいというのは、今のクリスチャンというのは当たり前のように十字架ありがたやって受け止めているわけですし、クリスチャンじゃない人もキリスト教の象徴といえば十字架って誰もが分かっている、なんか聖なるものなのかなって感じるかもしれないんですけども、昔はそうじゃなかったんですよ。今は当たり前の十字架も昔は違っていた。これ不思議なところなんですね。十字架とは全く信仰を持たない人だけではなく、実はクリスチャンにとってもつまずきだからなんですね。受け入れがたさがあるから。特に当時は十字架は呪いと嫌悪の対象でしかなかったんですよ。で、なんでかというと、十字架っていうのは当時のローマ帝国の死刑の手段、しかも最悪の死刑なんですよ。人思いに首切ってくれたらですね、もっと楽に死ねるんですけど、十字架っていうのはただ縛られて、なんて言うんでしょう、手と足を釘で打たれるわけです。それで野ざらしにされちゃう。半日一日ぐらいかかってようやく死ぬんですよ。壮絶な苦しみと飢えと孤独とか屈辱を覚えながら。いいこと何もなかったんですよ、当時十字架っていうのはですね。それにかかって死んだイエス様はある意味 呪われた人だ、あんなのが救い主なはずないって思う人が多かったんですね。弟子たちも最初戸惑ったわけですよ。あんなの救い主じゃないかもしれない。実はそれだけインパクトあったわけなんですね。当時はむごい死に方した、屈辱的な死に方をした。あの十字架のどこに救いがあるのだろうか。にもかかわらず十字架によってのみ救いがもたらされた。後から気づかされたんですよ。弟子たちは最初から分かったわけじゃなくて、イエス様が復活したからようやく、あ、このお方が神の子キリストだったんだなって後からじわじわと聞いてくる。ボディーブローのように聞いてくる。そして十字架を抜かすことはできない、強調しないわけにはいかないと思った弟子たちがこうして聖書を書き記していった。実はですね、十字架のつまずきや受け入れがたさといった要素が教会にある種の闇をもたらしたんですね。これは今も昔も変わらずあることです。その闇とは異端であります。受け入れがたい教えというのはやっぱり一部の人たちはアレンジしたがるんですよ。受け入れやすいように、もっと耳障りで嫌な教えじゃなくて、もっと聞こえが良いというか心地よい教えに変えたがるっていう傾向、悪い癖が人間にはあるんですね。置き換えてしまうんですよ。十字架も別なもの。例えばですね、どういう異端かというと、イエス様はただの人間でしかなかった、立派な生き方をしたけど神の子なんかじゃなかったんだ、その方が分かりやすいじゃないですか。復活なんかも信じるの難しいので復活もなかったことにしたくなるんですよ。イエス様はただの人だった、そういう異端もあります。あるいは神は人間になったふりをしただけで本当の人間にはなっておられなかった、なんていう異端も昔あったんですね。神様が人間のふりをしただけです、でも本当はそれじゃ救いにはならないですね。そういうのは今申し上げたのは異端なわけですけど、そこから今申し上げた異端は原始的な異端で、そこからさまざまなバリエーションが枝分かれしていくんですね。で、私たちがよく知っている異端なんかはこういう教えです。イエスは本当は結婚して、罪のない子供を設けなければならなかったのに子供を持たずに死んでしまった、十字架の効力は半分しかないんだ、救いは半分しか成し遂げられていないよね、だからメシアを信じる私たちが結婚して子供を設けて世界に完全な救いをもたらしましょうと。どの異端なのかあえて名指しはいたしません。その異端がですね、多分頭の中にもう浮かんでいる方もいらっしゃると思うんですけど、特別に罪深くて特別な論理矛盾をはらんでいると決めつけることはできないでしょう。そもそも人が十字架につまずくのはですね、信じがたいと思うのは神様にとっては織り込み済みなんです。事故でも失敗でもありません。本当の救いっていうのは分かりづらくて受け入れがたさがあるんです。逆にすぐ飛びつきたくなるような救いっていうのは偽物であることがほとんどです。この壺を60万で買えば病気が治ります、ある意味分かりやすいんですよ。でもそこに本当の救いなんかないですね。神が用意してくださった救いというのは人間には簡単には信じられないものなのです。初めて教会来た方に直ちに信じてください、そんなに簡単に信じられるものではないですね。一番イエス様にお近くに仕えておられた使徒ペテロをはじめとする直弟子たちでさえつまずいちゃったんです。一時は逃げ去ったほどですよ。イエス様が十字架にかかるとき、救いだけじゃないんですね。大いにつまずきをもたらす十字架を信じるにあたって証人の証が真実であるかどうかは教会の生命線ともなるものであります。 そこでヨハネは聖霊による証と霊と水と血の三者を挙げている次第であります。まず簡単な理屈としては、一人でも二人でもなく三人だから確実な証なんですよ。あともっと重要なのはですね、そのうちの一人が聖霊、つまり神ご自身なのだから真実な証なんだ。その真実な証の内容とは、もちろんイエスが神の子キリストであられるということですが、それを何によって知るのかと問われれば、主イエスご自身の生涯を見よということになるのです。生涯を見よというのは、イエス様の人生全体を見てください。それはどこに書かれているかというと、やはり福音書になるということなんですね。今開く必要はないんですけども、賛美歌121番の中にですね、何度もこの人を見よと歌われている、この人を見よって歌詞があるんですよ。この人ってもちろんイエス・キリストのことなんですね。この人を見よと何度も歌われるのは決して伊達ではありません。イエス・キリストを知りたければ、キリストを見よ、キリストの生涯を見よなのです。先ほども申しましたけども、キリストの生涯は福音書に記されていますので、やはり初めて聖書を読む人には福音書を読んでいただきたいんですよね。で、私自身もですね、受洗洗礼を志願した時に、準備会のために使ったテキストの一番最初にはこう書いてあったんですよ。キリスト教とはキリストです。なんだそれって思うかもしれないですね。特に教会の方々は、覚えていただきたいと思うんですけど、キリスト教って何ですか、どういう教えですかって、もし世間で聞かれた時には、バカじゃないのって仮に思われたとしても、ぜひ言っていただきたいのは今の答えなんですよ。キリスト教って何ですか。キリスト教はキリストです。まさに本質的なことが書かれている。キリスト教のことを知りたかったら、イエス様の生涯を見てください。福音書に書いてあります。福音書を読んでください。下手に人間の言葉で自分で語ろうとすると失敗というかですね、余計な要素を入れ込んでしまうかもしれないし、語るべきことを語れないかもしれないので、イエス様、キリスト教のことを知りたいってもし言う人がいたら、ぜひ福音書を読んでください。キリストですっていう答えが実は大事なんですね。そして私たちが受けた教えは大いに人をつまずかせるものだ。私も最初に福音書を読んだ時に、途中までは楽しく読んでたんですけども、必ず十字架が出てくるんです。どの福音書を読んでも必ず十字架が出てくると、ちょっと暗い気分になっちゃうんですね。こんなにいいお方なのに最後は裏切られて弟子たちにも見捨てられて死んじゃうのか、本当は無罪なのにあんな苦しい十字架につけられて死んじゃうのか、なんか暗い気持ちになっちゃうんですけども、あれを抜かしちゃいけないんですね。なぜなら私たちのために必要な十字架だったから。本当にこの教えというのは人をつまずかせるんです。そのことは否定できません。できれば受け入れやすいように変えたくなるという誘惑が働くかもしれないけども、変えてもダメなんです。しかし神ご自身が証ししてくださる教えです。いや、神ご自身だからこそ受け入れがたさが残ってるんですよ。人間が証しするんだったら編集したくなるんです。まずい部分はぼかしかける、あとはカットしちゃう、編集してきれいなとこだけ見せる、それが私たち人間のやりたいことなんですよ。でも神はそうじゃないんですね。見苦しい部分も含めて、それがあなたたちのために必要な救いなのだと遠慮なく提供してくださる。神ご自身が証しするというのはそういうことなんです。また霊と水と血三者による確実な教えです。教えの確かさは神が保証してくださいます。逆にですね、私たち個人が必死になって勉強して確かさを守り抜くという必要はないんですね。個々のクリスチャンにとって大事なことは、 神の証に信頼して生涯これを信じ続けること、それ以外にはありません。そういう信仰生活を送る中で何が与えられるのか、ヨハネは永遠の命だと告げています。いきなり永遠の命とこうなんか読まされて何のことだってイメージしづらいかもしれないんですけど、永遠の命とは単純に命の長さや寿命のことではありません。不老不死とか単純にそういうことではない。よくよく思い浮かべていただくとですね、想像していただくと、ただ長く生きるだけの人生が本当に幸せとは言えるでしょうか。でちょっとまあ下世話な話なんですけども、社会保険とか年金とかそういうことを考えると、あとは病年取るとだんだん医療費もかかるようになる。長生き100年が200年になった時にどうやってお金確保したらいいんだろうって真面目に考えちゃうわけなんですね。長く生きるだけが本当に幸せなのか、本当はそれほど長く生きていたくもないのに仕方なく生きながら得るような人生を人間は満足できる生き物ではないと思うんですよ。長く生きるだけじゃなくて、もっと心穏やかに平安のうちに生きたいと思うんではないでしょうかね。まあ私は自分は太く長くていいんだとか思ってらっしゃる方もいるかもしれないですけど、私はどうせ生きるんだったらやっぱり穏やかに生きたい、できれば殺伐とした人生を送りたくないですし、物に困る人生も送りたくないですよね。できるだけ不安や心配なく過ごしたいと思うんですよ。たとえ不安や心配が完全にはなくならないとしても、困難があったとしても、いろんな試練があったとしても、確かなもの、揺るぎないものを信じて概ね平安な人生を送りたいと思うのです。全く何もない真っ平らってことはおそらく人間の世界ですからないとは思うんですけども、全体として振り返ってみれば平安な人生を送りたいな。そうであってこそ人は本当の意味で生きていると言えるでしょう。つまりですね、永遠の命とは長さや形式だけではなく内実を伴ったものなのであります。お金だけあれば幸せか、多分そうじゃないと思うんですね。生きているか死んでいるかわからない、そんな人生ではありません。幸せなのか不幸なのかもわからない、そんな人生でもありません。キリストにつながって生きること、それこそが本当の意味で人が生きること、永遠の命なのであります。恐れ多くも神の子が罪人と同じように洗礼を受けられ、罪人と同じように苦しい死を味わってくださる、俺は神の子だからお前たちの苦しみなんて知らねえよって、そういう神様じゃないんですよ。共に味わってくださった。神は人間を見捨てるお方ではありません。どこまでも近くに低くいてくださる。そこに私たちの命の確かさがあるのです。私たち自身の中に確かさなんてないんですよ。先ほど私もちょっと愚痴みたいにこぼしましたけど、年金どうなっちゃうんだろう、社会保険どうなっちゃうんだろう、もっと年取ったら生活苦しくなっちゃうんじゃないか、牧師でも正直多少不安になる時あるんですよね。情けない話なんですけど、その苦しみさえも神様にとって無視する対象ではないんですよ。私はあなたと無縁ではないんだ、無関係ではないんだと言ってくださる。人間の苦しみを共にしてくださる。しかしですね、ちょっと細かいところなんですけど、永遠の命というのは神から直接個々の信仰者に下されるわけではないんですよ。直接一人一人にというわけではない。最初から個々の信仰者が直接受けるにふさわしい なんか信仰とかそういうものと備えているんだったらですね、主が十字架にかかる必要はなかったことになるんですね。私たちは神様に従順に従って直接永遠の命を受けられる。もしそうであればイエス様がわざわざ死んでくださる必要はなかったんです。でも人間はもともと不従順です。直接永遠の命なんていただけなくなっちゃってるんですね。そんな私たちではなく、神への従順を貫き十字架にかかったキリストだけが永遠の命を受けるにふさわしいお方。その他の人々はですね、ただキリストを信じるのみなんです。何もできないから信じるしかないんです。信じることでキリストが受けられた命のご相伴に預かる立場だという自覚を忘れることはできません。このご相伴に預かるというのが大事なんです。キリストが持っておられる永遠の命をただ信じることでいただけるんです。分けていただけるんです。私たちはとにかくキリストにつながることによってのみその永遠の命を共有させていただくのです。むしろそうすることで全ての人が漏れなくキリストの命に預かるようにと、神はこれからもキリストを証ししてくださるのであります。何か神様のために私たちできることってもうほぼゼロに近いんですね。何も差し上げられるものはないんですよ。よくお供えを備える、宗教っていうのはいくらでもあるんですけども、そもそも聖書では神様が全てのものを作ったんですから神様のものなんですね。私たちがこれあなたに差し上げますって言ったところで、いやそれ俺のものでしょって神様から見れば何もありがたくないんですよ。人間の捧げ物なんです。人間の捧げ物なんてありがたくない。だけれども私たちがただ神を信じる、キリストを信じる、永遠の命を分けてくださるキリストを信じる、それだけが唯一私たちのできることなんですね。他に何もできない。何もできなくていいんですよ。ただ信じて委ねる、あのお方に委ねる、私たちのために命を捨ててくださったお方に委ねる。昔も今もまがいものの教えがある歪んだ世界ではありますけれども、まことの神のまことの御心は人間がキリストにつながって幸いな人生を送る、このことに他なりません。何かお金をむしり取ってやろうとかですね、そういう思いは神様にはないんです。ただキリストにつながっていなさいと、そして幸いな人生を送りなさい、そのメッセージを改めて受け止め、またそのことに感謝する人生をどうか送る、私たちがこれからも送りますようにと願ってやめません。最後に一言をお祈りいたします。天の父よ、あなたは私たち全ての人類、人間のために神の子キリストを十字架につけてくださいました。そして永遠の命をくださる、キリストを通して永遠の命をくださることを約束してくださいました。私たちはあなたからいただく恵みを受けるにふさわしくないものであることをも改めて覚えます。ふさわしいからいただけるのではなく、ふさわしくないからこそ代わりに十字架で死んでくださったキリストが私たちに命を与えてくださる。あなたはそのことを良しとしてくださいました。他に何も必要ありません。どうか主を、私たちが生涯あなたのもとに憩い、この困難な世にあってもなお平安のうちに生きることを得させてください。多くの人々があなたのもとに集うことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。